2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
1軒目に動きましたね、
はい、我々こう酒飲んで
る、
もうださっきの店と波形が全然違うでしょこれ
ね、
多分うるさいでしょわーわー言うて、どうしよう君、久々に来たよこういううるさいとこに、
和風アバンティだと思ってた
和風アバンティね、
あれあれあそこにいるのはホンダロックを応援している
ロック
ソウルスのリーダーのロック相当じゃありませんか。まあ J リーグっていうのはね、
カランカランカランみたいな感じでしょ
そうですよ。
でさ、今もさんもちょっと話してたんだけどさ、なんかサッカー界さしょっぺい話しかねえじゃん
今ですか。しょっぱい、いや、景気いい話もあるじゃん。
上西が揉めたとかさ、それにかぶせたとかさ、なんか長崎が水増ししてたとかさ、
ありましたね。
なんかさ、なんかどうでもいい話ばっかり多いじゃん。
失礼します、山本さん、
はーい、
そんな感じで、
いいよ、
あ、美味しそう。いや、一軒目酒場はいい店ですね。
はい、それでね、参謀長がね、いい話題なんかないかなって参謀長が言ったら、参謀長が面白い話題を、
なんすか、
あ、いい話題一個あったよ、ね、参謀長、
はい、あ、そこ、あ、俺が言う、
そう、
ね、ジャパネット高田の高田社長がビガーレンのクラブの社長になったじゃないですか、
はい、みたいですね。
で、やっぱりあのもう根本的にやり直そうっていう意思をひしひしと感じて、水増しがあったことを公表したけど、あれ高田社、ジャパネット高田がスポンサー時代の話なんですよね、
はいはい、
だから水増しされてた側なんですよ。
なるほど、本当は怒んなきゃいけないってことだよね。広告効果を嘘つかれてたってこと
でしょ。シグでしょ、うん、要するに、
はい、
ありがとうござい
ます。まあ、業界違えば架空請求、架空請求で、ね、あのお金返せって話になるんだけど、今や自らが社長になって、しかもその時代の話を自ら公表するというこのね、
すごいね、
コンプライアンスの高さが素晴らしいねと思って。
海を全部出し切る、
うん、まあ、海というかその正直さ、
うん、
商売の正直さが大事っていう。
なるほどね、
隠さない、隠蔽しないっていう、
それも一つの効果があると思ってやったのかもしれないですね。
僕はあの面識がない方なんですけど、うん、想像ですけど、多分、ね、そうやって正直にずっと商売やられてて、今のジャパネットの高田ってあるのかなっていうのと、やっぱり結局クラブって人柄が出るんですよ、
はいはいはい、
だからクラブの名前でやっぱりいい悪いって判断しちゃダメなんですよ。経営者が変わればいくらでもクラブというのは変われるし、
なるほどなるほど。
もう一つ言えばサポーターとかスポンサー企業さんだって、やっぱりその誰がこのクラブを引っ張ってるのかにやっぱり引っ張られるはずなので、
そうですね、
だからまあ相互監視っていう言葉は正しくないけど、お互いに今自分のクラブの社長はどういう人なのかなって、スポンサーもクラブの人間を見るし、サポーターだって今のこのクラブを支えてくれる企業スポンサーはどんな人たちなんだろうとか、
なるほど、ね、
そういうの相互にね理解して、
毎年とかのメーカーに社長とか GM のキャラクターとか趣味とかね、正直度10のバロメーターで4とかね、そういうのも欲しいね、
正直度とか
ね、なんか誠実度とか
違う、うん、指標をいっぱい J リーグや J ウェルやいろんなサッカークラブに評価軸として持ち込んだらいいなとは思う、うん、
あるよね、攻撃ディフェンス度とか、
ね、六角形ね、
六角形があるじゃない、 あれに経営とかね。
そうですね。で質問の7番は性癖だったりとかね。そうそうそう。なんかアナルって人多いけど、あ性癖って下見たら7は性癖って書いてある。あれ見づらいよね。あれ見づらいよね。あれ一回覚えたつもりが4と8答えてない選手がいたりとかして。ね、あるよね。ね。そういうメーカーを我々で作りますか来年。独断と偏見の、はい、ね。怒られるけど。
昔は。よく特にプロ野球の年間とかも車って書いてある。
ああ乗ってる車。はあ。メンツ。嫁のバスとかね。
で新人の選手は免許ない。
はい、ああなるほど。なんでもやっぱ野球の方が先行ってんですね。うん、
でさその。いわき FC の話にちょっといきなり飛ぶんだけど、この前いわき FC がね、うん、あの J リーグに、
はい、
J リーグっていうかサッカー協会に喧嘩を打ったんです。
あなんか言ってましたね。
初めてクラブの公式がサッカー協会のこういうやり方はおかしいんじゃないかっていう風に言ったことがあって、
アウェーでやるって言ってたのにって。
そうそう、天皇杯を勝ったチームの下部カテゴリーでやるって言ってたのに結局違う方でやるために、うん、あれがないこれがないって言われて、うん、それは J リーグの都合であって、うん、日本サッカー協会の指針である必要はないだろうっていうようなことです。
はいはいはい。
で一応日本サッカー協会が決めたんだったらそれに従うけど、だって下部のサッカーをこの上に上げていく姿勢が見られないぞっていうのを
公式に書いたんですよね。
公式で書いたのって結構でかいなと思っていて、社長ってもともと湘南にいた人なんだよね。
なんか見ました。
大倉さん、大倉さんで、大倉さんは湘南でなんか J リーグのいわゆるそのモヤモヤを抱えて多分飛び出て地方のクラブに出てきて
るんだよね。全に今 J リーグじゃないから言えることを、
そうそうそうそう、
今言ってきたかったんだろうね。
おそらく J リーグに上がったらこれ言えねえなって、
うん、
だからもしかしたらいわき FC って中級革命ラジオでも言ったけど飛び級で JFL に入ってくる可能性があるチームなわけですよ、うんうん、J リーグに上がっちゃった JFL、J リーグって上がっちゃったら、うん、どんどん物を言えなくなってきちゃうから、はいはい、このサブリーグにいる間にその今のサッカーの矛盾点を言っておこうというこの姿勢は非常に僕はもう
共感します。
共感、評価するし革命をするし、で僕は要はお金をかけて一発昇格をするっていうことにかけてあんまりポジティブな印象を持ってなかったんですけど、うんうん、いろんなチームに対して、まあ確固たるものは FC 大阪みたいなチームなんだけどね。名前を挙げれば FC 大阪みたいなチームなんだけど、そういうチームは好きじゃなかったんだけど、理念がある一発昇格、それからバックボーンがしっかりある一発昇格はこれはありだと思う。
理念とバックボーン、
理念
またはバック
ボーン、要は考えと金、
うん、なるほど、どっちもなきゃいけない。
どっちもないと金がなければ理念だけでもダメでしょ。
奥さんみたいなこと言わないでください。なるほどなるほど。
で金もないと理念を補強できない、
うんうん、
はい、だからそこのやっぱり両方持ち備えてるチームは僕は一発昇格狙ってもいいのかなっていう感じはしてます。
なるほど。それは今のサッカー J リーグ変える可能性があるかなってことですか。
そうだね、
フットボール革命に寄与する可能性を感じるからですね。 で
過去に一発昇格を企てたチームはいっぱいあるんですよ。いっぱい
だけど、
その J リーグに対してのレギュレーションに公然と反旗を翻したチームって岩手FCだけ。それは逆に言うとアンダーアーマーの資金力があるから言えることでもあって、これが地方自治体のせこい金集めてるチームとかだったら言えないんですよ。
口悪いわ。
自分の金を持ってるから言えるっていう。
まさにアンダーアーマー
ね。
アンダーアーマー
下からの革命。アンダーアーマー
カチンカチンのもの来てるわけです。
そう、で僕はもう一つ岩手FCに提言したいのは、じゃあ企業理念アンダーアーマーというが岩手FCを応援していて、県リーグのチームですから、はい、アンダーアーマーはそうは言っても J リーグじゃないから、
はい、
アンダーアーマーって連呼されることがないわけ
です、はい、
だけど県リーグであるとそこがやっぱり弱い。だから僕はいっそのこといわき FC アンダーアーマーズっても最初から名乗ってほしい
ですよね。なるほどですね。
で、いわき FC の諸君は俺たちのことアーマーズだって。
いわきアンダーアーマーズ、
アーマーズの成績どうだったみたいな、
いいですよね、そういう考え方ね。
でホンダロックって、ロック今日勝ったってみんなにサポーターから聞かれる、ロックどうだった試合って。でそれって相性でしょ、もうすでにホンダロックっていうところから逸脱して、ロックっていうものがホンダロックを名前を代表してる名前になってるから。だからいわき FC アンダーアーマーズになってれば、今日アーマーズどうだったとか、アーマーズね、
アンダーマンになっちゃうと企業名、僕地元の人もなんで企業も地元の人になっちゃうから、
なっちゃうから。
ロックっていいよね、確かに。ホンダが入ってないからね。ロック勝った？
そう。じゃあロック負けちゃったね、ロック勝ったねっていう風に、それが徐々に相性として浸透してきてるから、ホンダロックって最近僕に言わないんですよ。ロック最近調子いいっすねとかっていう風に言うんですよ。
栃木の話で申し訳ないんですけど、はい、SC 勝ったって言うんですよ。
はあはあはあ、
まあそれしかないじゃないですか。あと CS とかいう人もいるんですけど、みんな SC って言うんですよ。 SC はまだいいですけど、横浜 FC とかどう言ってんですかね。 FC 勝ったって言ってんのかな。
フルで言うんじゃない、横浜 FC。
いや、そのがっちりした怖さことかは
相性、
相性
フリエって言ってんのかな。東京ガス、うち東京の高速はガスって言ってるよ。
ガスってまだ言ってんの、うん、
ガスガス。
へえ、なんかおしゃれだね、ちょっとね。
おしゃれ、
一周回って今おしゃれだね、ガス。
そう、だから僕は徳島ボルティスのサポーターには大塚勝ったって言ってほしい。
ボルティスが言いやすいから
大塚勝った。あとポカリ勝ったとか言って、
ポカリがいいよね。ポカリ、
なんか
カロリーメイツじゃなくてよかった。
だからカロリーメイツにしとけば、上がった時に企業名が出なくてもメイツ勝ったって、ああメイツ今日負けだったんだよ延長でとかっていう風に言える。
ポカリスエッツの方がいいよね。でも色がもうまさにポカリの色だからね。書いてあるね、
ポカリスエッツ、
汗。子供の頃ポカリスエッツのスエッツも汗だって言われてちょっと飲めなくなった時。
汗なの。確かにね、ポカリスエットってもともと点滴 の大塚製薬って日本の点滴の生理食塩水の9割ごろ作って
る。すげえ。
それの転用が飲む点滴としてのポカリスエット、それに味付けて甘くして、いわゆる浸透圧と一緒の、だから点滴飲んでるのと一緒だったよ、みんな。
最初小学生ぐらいの時ですよね、ポカリスエット。
そう、
つ スポーツドリンクってなんだって口入れたら、なんか水じゃねえかって思わなかった最初。
いや、僕はなんてクソまずい液体なんだろうって思ってたんだけど、最近お酒を飲んだ翌朝ってこうちょっとめちゃくちゃうまくないですか。
あ、そう。
うまいよね。
特にこの時期ね。
この時期。朝起きて一発目のポカリセット。
家にポカリセットも買って帰るんですか。
いや、家にポカリセット置いてあるよ。
冷蔵庫に
常
駐。常駐。でもポカリセットって値引きしないから、なんかたまにアクエリアスになってる時あるんだけど、まあ、アクエリアスだとなんかね薄いんですよ。
ああ、そうなんだ。
私もたまにあのアミノバイタルに切り替えたりはするんですよ。ちょっとアジスタに寄ってみようかなって。でもやっぱりなんかポカリセット だ
な。なんか違うん
だよ。でもね、あの僕らが最アラフィフなんで、子供の頃最初にゲーターレードっていう
名前
があ
って、
あの時はびっくりして、やべえなこの飲み物
あの絵の具みたいなやつ、
やべえ色して
る、やべえ色してこれは健康に良くないんじゃないかって子供ながら、
子供ながらが思うって相当ですよね。
ちょっと話戻すんですけど、僕岩手 MC はやっぱりこの2010年代から今2020年に向かおうとしてるね、うん、この新しい時代に差し掛かり、うん、日本サッカーに少しやっぱり波紋を投げかけるクラブであるっていうのがね、うん、今後もやっぱりそういう意味に期待はしたい。
面白いまた今治とも違うし、
今治とも一種ね、これもう外資系の企業なんですよ。
なるほど。
まあ株式会社ドームってもちろん日本の法人だけど、うん、実質は外資ですよね。
はいはい。
でしかもその J リーグとか、まあみんな J リーグが減りますけど、みんな最終的に J リーグを目指すって意味でね、はい、やっぱ地域密着っていうのを歌うじゃないですか、はい、で地域密着イコール行政の、陸上競技場と、市の支援と、はい、なんだろうな、いろんなその、地域密着という、
その有料企業とあと小さなね、あの、そうですね、
うん、でも思いっきり空白地帯にドカーンと外資を持ってきて、土地はあるからそこに工場の生産ラインを作り、クラブハウスを作り、放送室を作り、トレーニングルームを作り、もうなんだろう、
シムシティじゃないからね、
そのすごい大外からドカーンと作ってくる。しかもいわゆる総合が J リーグ原理主義クラブとよく言ってる事例は、元 J みたいなバリバリの J リーガーを補強して一発昇格を狙うというのが、まあよく言ってたんだけど、いわきはいわゆる大学卒なんだけど、大学サッカー卒で J リーグに引っかからなかった子たちをですね、肉体改造から始める。
いや、ムキムキだもんね、な、胸板なイメージあるもんね、バンダーマン似合うように、うん、
1日の練習メニューにボール蹴る時間30分で、それ以外はプロテイン飲んで、
サプリメント
飲んで、飯食って筋トレするっていう時間が6時間ぐらいやってるっていう。
大学の体育会ですよ。
ものすげえそのなんか
レッスンとかあんだよね、
なんかその虎の穴みたいな感じ、
はいはいはい、
ものすごい最先人間を作り、はい、県民から一気に突破してきて、はい、これはもう本当近い1、2年の期間の短いサイクルで JFL 来ますねっていう、
はいはいはい、
しかも JFL 自体でも 何らかしらの新しいその価値の低減をやった上で J3 に行くだろうなって、
はい、
でその時に外資撤廃論みたいなのがワンセットでこれは起こる、
はい、
あのまあ実際マリノスも実質外資みたいなもんだけど、もっと分かりやすい外資、
なるほどね、
しかも地域密着を歌いながらも、どっちかというと人口からするとものすごい岩手市って少ないし、果たしてあそこに5万人のスタジアム作ってどうやって集客するのっていう先の課題は見えてるんだけど、なんかそのアンダーアーマーというか ドーム社は僕らが気づかないような新しい仕掛けで何かをしてくるなっていう予感だけはする。
はあはあ、
ワンダーガーマンでラボ実験室になってる、うん、
なるほど。
巨大な実験室がそれは岩手に立ってる、
多分だからみんな仮面ライダーみたいなもんしかね、
そう
全部心拍数から数値から走行距離が取られて10年スパンであのサプリメントの効果とかも取られてるわけでしょ、アジア人にどう効くのかとか、う
ん、だからあのちょっと映画にすると一昔前のなんだろうロッキーの時のあのソ連みたいな
ドラゴンね
ドラゴンみたいな、はい、あんな感じの、はい、筋肉マン世代で今ウォーズマンみたいな感じの、
はいはいはい、
世代が、はい、あるんだけど、あれがいわゆる硬直化してる J リーグに俺すげえインパクト与えてくれるんじゃないかなっていう、
違う価値観をねちょっと与え
て、ちょっと実はすごい期待していて、うん、それで実はアンダーアーマーがいわき FC と巡り合ったのってすごく偶然で、もともと俺の知り合い の, 向山誠也っていうやつが好きで自分のクラブ、それこそ俺が宮崎県に好きなチーム作っちゃおうかなみたいな感じで作っちゃって、それが妙竹林な接点からじゃあ俺が買うわって言って買って監督とか呼んできたのがアンダーアーマーの今のいわき FC だね。もともとそんな J リーグに昇格するつもりを持って作ったわけじゃなくて、いわゆる地元でサッカーやりたいやつを集めようぜっていうふうに作ったのが俺の試合の向山君が作ったチーム、それはまあまあいろいろその辺は僕ももうちょっと聞きたいところなんだけど、まあ、アンダーアーマーとの関わりで、まあ、震災もおそらくあっただろうし、そういった意味でそこにな
んかチャレンジしようっていう素養と流れができてきたん
ですね。そうそうそう
そう、人も集まってきて、
そう、うん、
じゃあ本気でやってみようみたいな。
そうだからすごく今までの三文字が言ったようなちょっと異質の原理主義、
異質の原理主義
そうで、正直言うと
新原理主義、
正直言うと今治も原理主義だなってちょっと思ったんだけど、初戦っていうと大変失礼ですけど、岡田さんって教会の人なんだよね、
うん、
日本サッカー協会の人、
今も
岡田さんは今日本サッカー協会の副会長
です。あ、そうなの、
田島さんが会長で副会長岡田さんです
だから
いいのそんなやり方
これもまたカオスな話なんですよ。
あ、そうですか。
結局日本サッカー協会の枠組みの中でしかそのいわゆるメソッドを貫けないチームと、全然違う自分ところでスタジアム作っちゃおうぜ、自分ところでスポンサー集めちゃおうぜ、だけど地域とは仲良くやっていこうぜっていう、いわゆるその
YouTuber みたいなやつが現れた、
なんかね、そうそうそうそうそうそう、俺そこはね、
ヒカキンだ、ヒカキン
ヒカキンだね、
異性からの物体 X みたいな感じがする。何もかも新しい枠、
そうですね、
考え方と枠組みがちょっと違うな。
でね、その新しい枠組みのその中の一つに鈴鹿アンリミテッドっていうチームがあるんです
よ。はいはいはい、
東海リーグ、
はいはいはい、
ね、これはね、俺もよくその東海リーグのこともまだそんなに詳しくはないし、鈴鹿アンリミテッドのことのいいも悪いもないけどアンリミテッドっていう名前がまたなんかこう、
いやもうなんか80年代の暴走族みたいなね、
そうそうそうそう、
鈴鹿ランボーレっていうチームを改名させたんですよ。
なんで改名して古臭くなっちゃった
の？なんかいろんな、まあ、ごたごたがあってですね、チーム名も変えてやり直します。アンリミテッドっていう、
まあ、夢のある、ね、名前ですけど、
このアンリミテッドが行ったことが、社長がふんどしでスタジアムを練り歩くっていう振り切れてるんですよ、そのアンリミテッド
だから
ね、ノーリミット、
ノーリミット、ノーリミットよ、これね、
クラブの社長、いいじゃない、
クラブの社長がね、ふんどし締め込むってね、だいぶよ、俺ね、ちょっとね、ワクワクして、
革命精神
アンリミテッドといわき FC にちょっとね来年上がんねえかなって、ちょっとワクワク、
ハイボール
で、これフットボール論ちょっと言いたいんですけど、 やっぱりこれ外資撤廃って今後の日本サッカーのリーグの構図を変える重要なテーマで、
はい、
もう実質あの村井チャーマンはもう外資は OK だって言ってるんですよ。
あー、そうなんですね。
実質 OK だけど、
うん
うん、まだ波を上げてないじゃないですか、
うん、
でこれ数年なんかリーグのポッドキャストに喋った話なんですけど、買うとしたら外資が絶対に大都市のクラブのはずなんですよ。
そうか、
一回見てますけど、特に東京のバジノミトスタジアム使ってるクラブで一番買いやすいですから、あそこ一番狙いやすいっていう話を、
なるほど、
前回したと思うんですけど、前回っていうのは渋谷のおしゃれカフェ会で、
はいはいはい、
つまりアンダーアーマーはそうではなく、福島県のいわき市という非常にちっちゃい町に土地があるところにさら地からドドドッと作って、要は、7部8部のチームを小さいうちから外資が買い取って、そこからごぼう抜きのように G リーグに旋風を起こすぞってやってきてるんですよ。でこれが一つの事例。もう一個は既存の J1 か J2 か J3 のクラブを思いっきり大外からバコンって買うっていうのが起きると、これは一大革命が絶対起きる。いわゆるチェルシーのアブラモビッチみたいなのが出てきた瞬間に、もう日本のサッカーのリーグはものすごいこのフットボールの資本主義の序列がブワーって出始めて、もうなんか評価部と監督だけの理念でチームを哲学でどうのこうの言ってる場合じゃねえぐらいに、もう大外からバッコンバッコン来たら、これは一つのそのクラブはこうあるべき、 J クラブとはこうだ、地域密着でどうだ、いろんな価値観を多分こう壊していくから、うん、ある種実業団みたいな実質クラブが J クラブとして存在してていいだろうっていう、しかも規模が大金持ちだぞみたいな、
なるほど、
なんかそういうのがまあちょっと未来予見されてる出来事。
それはでもちょっと面白いことでもあるかもな。
最近の私もよくその、まあ、見てる流れの中では、多分孫さんがトスを買う、
そういう、
そうですか。
俺の予想だ
った。面白い。孫さんトスの人なんですってね。
そう。
なるほどね。すごいな。
年を買えばもう完全にまた年スタジアムがゴテゴテってまたなんかあれって進化する形の、あの貧乏くさい年スタジアムだよ、また変わってきたりとかするとか、
年に新幹線止まるときにテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
テッテッテッテッテ
ッテッテッテッテッテッテ分かんなかったけど、そうそう、
僕は多分あのいわゆる
これは福岡にチームあるのにいいの、
だって福岡の
企業なわけじゃないのか、そこは。
まあ孫さんの出身地的な話なんですけど、あのまあ孫さんの場合は野球チームは福岡ソフトバンクだから、 J リーグのクラブとしてはまあアビスパかコスカって迷った時に、ね、まあそれは孫さんが決めることなんで、僕らがどうのこうの言えないですけど、あのさっきのその大外からバカバカやっていくっていうのは、むしろいわゆる一種の外圧みたいなのが必要だって話をしたくて、 G リーグがやっぱりまだちょっと閉塞感がまだあって、あの開国しますと、要するにね、鎖国はやめますっていう宣言はしてるけど、まだ乗り込んできてくれてないっていうこの閉塞感をどっかが切り崩してほしいはずで、
そうね、
既存の G クラブから切り崩してくれたら2番目3番目は出やすいんだけど、でもその既存が崩せない、既存のクラブはまだ今ちょっと様子見だから、要 外からアンダーアーマーやってますっていうのが僕が見て
る。ちょっともうちょっと時間早めたかったらもうアラブの企業が栃木 SC 買って平和にね。
あ、そうそうそう、そう
だったわけだけどね。それは平和だよね。もう新幹線近いし、東京からね、一番ね、
誰も反対しないじゃん、みんな万歳じゃん。
まあでもちょっとなんか地域の誇りとしてちょっとねちょっと今ね怒る人いるだろうな。
それで僕の予想の予想の第2弾としてはアビスパをアリババが買う。
ああ、名前が似てるから。
え、
名前が似てるから。
そうで気がつくと福岡アリババってなってる。
名前変わっちゃった。名前変わっちゃった。
アビスパ福岡アリババ。
アリババっていうのはあの
公衆コーナーですか。
アリババですか。そうそうそう。
ああ、
僕ね、今さっきの岩手 FC の社長さんはもともとベルマーレをやってた人だから、J リーグビジネスそれはもう完璧に知り尽くしてる人なんですよ。あえて J リーグの外に出てもう一回県内からやるってい
うこと
なんです
か。もう一人、
もう一人事例を挙げたいのは楽天の三木谷さんなんだけど、三木谷さんってずいぶん前にヴィッセル買ったけど、はい、結局閉塞感は打破できてないんですよ、
はいはい、
あの人を一番変えられる資金力はあるんですよ、ね、ところがヴィッセル神戸からそのさっき言った大外からガツンとやることをやらずに、まあ、ポドルスキーは取ったんですけど、あのフォルラン取ったみたいな。
あれはあれでしょ、バルサ行ったごめんなさいポドルスキーでしょ、
なんかね、
はい、
なん
か神戸に対する。
三木谷さん
の忘れてないよポドルスキーでしょ、あの酔っ払ったおっさんが買ってくる寿司と一緒でしょ。
なんかね、ごめんねみたいな。
俺はすげえ外で楽しがったけど、片岡のこともちゃんと。
いや、ボドルスキーは、カドちゃんがぶら下げてる
寿司だ。あれがボドルスキー。
僕、これはリーグや、協会が決めてる、やっぱルールがあって、やっぱプロ野球界は分かりやすく変えられたんですよ。楽天の3人、資金力があれば OK ってやったわけですよ。でもやっぱサッカーの方は、それが難しくって、三谷さんは、まあ、目先をヨーロッパのスペインのバルセロナに向けた、あれはまあそのビジネスとして世界ヨーロッパのマーケットに向けた。だからまあ本当はできるのに三谷さんの財力はやんなかったじゃないですか。
そうだよね、あんだけの金あったら J リーグ J1 勝つ戦力は揃えられます
か。浦和を超える年間予算は楽天だったらできるはずなんですよ。150億ぐらい平気で突っ込める
日本代表レベルのチームにできるわけ
だ
よ
ね、
お金を使う。
だけど三谷さんはや実際やらない、やらないし、やってこれからも多分もう楽天イーグルスで十分って感じ、うん、国内に関しては、
うん、
だからまあ、相当は今アリババみたいに言ったけど、僕は多分今中国の経済ちょっと今やばいんですよ、
うん、
僕は多分インドネシアとかタイとか、
ああシンガポール、
そこら辺からの企業が多分日本に来ると思います。今の日本 J リーグが進めてるアジア戦略も多分そこで多分つながってくるんですよ。
J リーグもそうしてほしいと
思う。東南アジアの企業の金持ちがガツンと買うって。
なるほどなるほど、なるほどね。タイのね、レスター持ってる企業とかありますもんね。それで天狗なんとかね、お土産屋さんになっちゃう。
そうそう、
これもキングパワー渋谷おしゃれカフェで言ったか言わないか記憶さないですけど、
3年前
で重ねて言いますけど、2003年4年頃にタイ、当時タイは首相タクシンさんという、タクシン首相という、はいはい、後にリバプール買うんですけど、実はリバプール買う前に東京の J クラブ買おうとしてたんですよ。実際もうオファーもあったんですよ。
タクシンさんが買ったのリバプールだよ。シティでしょ。
シティか、
シティ、
まあ、か最終的にプレミアリーグ買って、もう今追っ払っちゃいましたけど、プレミアリーグ買う前に J リーグのクラブを本気で買おうとしたんですよ、
うん、
具体的なオファーもして、だけど当時 J リーグのチェアマンたちはそれを拒否したんですよ、
うん、それって東京にある緑色のチームじゃないの、
うん、そうですね。だからちょっと時代が早すぎて、今から14、5年前ぐらいです、
まだその買えるルールがなかった。
その時は外資はダメだ
っていうルール。
今村井チェアマンの外資 OK 実 OK って言ってて、当時はガチガチ鎖国制度だった。
はいはいはいはい、
実はタクシンは買いたかったんですよ。
はあ、
メガシティ東京に巨大な資本を突っ込んで投資したかった。 それが断られて、その後
タクシンって金持ちなんです
か。いや、多分すごい
企業家なの。
いや、首相です。
首相だけど、だって首相なんかそんな金持ってないのに、首相なんて。
だからクビになっちゃったり、クビ出た
りした。なるほど。その後実際プレミアリーグ買いますから、あ、お金はあったんですね。お話前後しますけど、三木谷さんも2002年の時に実は東京のクラブ買いたかったんです
よ。だって最初に楽天で見たのヴェルディの胸で見たもんね。そう、三木谷さんサッカー好きなんだな。そっから神戸に行ったからね。
実はあれはあの日本テレビに断られたから神戸へ行った
の。あ、そうなんだ。
実はその前に本気で買おうとしてた。具体的な金額のオファーして、
で神戸のチームカラー変えちゃったからさ。
そうそう、
イーグルスの色にしちゃったから。いや、桃鉄やってんだこの人と思って。
つまりこれはもう時効で、時効の話でもあるから今全然言えるんですけど、時代が早すぎちゃって野心を持った投資家は いつの時代もいたんですよ。だけどリーグ自体は強く、あのまだ、内需の金でなんとかなった時は拒否してたんですよ。そんな新参の楽天みたいな、なんだそれみたいな企業は簡単に J リーグクラブを変えさせ
ない。長者に対するちょっと偏見とかね。
まだね、楽天がね全然あのブレイクスルーする前の時代だったんですよ。だけど今はもう大きく時代は変わったから、今だったら門戸は開いてるから。
そう
です。いや、だから力つけてきたってことよ、楽天が。
そうだね、
うん、
楽天って言ったらもう一流な感じだもんね。
今やメッシの胸に楽天が入ってるんですから。
本当です
よね。知ってる、臨海線の駅に、なんだっけ、天王ザイルっていうところがあるんだけど、天王ザイルって降りるときに天王ザイル、天王ザイル、楽天本社前って言
う。ああ、すごいね。あらまあ。
駅の名前が楽天前じゃないのに天王ザイルって言った瞬間に楽天本社前って言う。すごいよ。
すごいね。
すごい。
王様だね。
王様だね。
キャッスルだね。
だって楽天なんてさ、そこそこの、そこそこって最初作った時なんか鬼越し球団でしょ。全部あのオリックスに取られちゃって、カスみたいな、オリックスとその近鉄のカスみたいな
二軍チームみたいな、
二軍チームみたいなのが集まって100敗したチームなん
だよ。あ、そうなん、
初年度100敗したチームがこの10年間の間にソフトバンクが勝てないチームになってるんだから。もうオリックスとかも今
そうなんだ、そうなんだ、
そう。へえ。あんだけいいとこ取りしたチームだったのにオリックスの方が下になっちゃったね。
オリックスもね。そうか。でもよく球団持ってやっ続けてますよね、オリックスって。
だから昔のやり方の、当時オリックスも昔の企業の中から新進気鋭のチームだった、
はいはいはい、
オリエントコーポレーションっていう、リース屋さんだったり、それがこう伸びてきてる時に自分の名前を売りたい時に球団を買ってっていう風に売ってきたんですけど、はい、今やもう IT 企業が持つところが強くな
って、 DNA が入ってくるぐらいですからね。
横浜が満員なんですよ、いつも。
いやらしいですね、今ね、面白いって言いますね。
でずっと横浜ファンだったやつが最近横浜のチケット取れなくてだって。
屋敷世代、
当時の横浜を捨てる人間は当日券でも楽屋が100円で買ってくれって言ってた。
缶ジュースじゃないんだよ。
時代が
まさにダブついてた
時代、ダブついてた時代が、今なんで1日前にそのいわゆる無料チケット、無料交換券っていうのを1日前にそのチケットブースの前でガムテープで貼っとかないといい席が取れないんだって。でしかも横浜ってそんなに強くないですよ今。そのカープみたいに今強いわけじゃないんですよ。だけど楽天
が出てた、フットブレインに出てた社長が、社長だった人が
池田さんの
面白いこと言ってた。
だからそういう風に、でよく考えると TBS と DeNA って両方比べた時に、TBS っていう会社は日本中知らないやつはいないぐらいの第一流企業、うん、 DNA って新進気鋭の名前を売るために球団を買ったチームです、はいはいはい、TBS の時にあんなにボロクソだった横浜が DNA になった瞬間にお客さんのマーケティングとかをデータを全部細かくしてどうすればこの横浜スタジオを満員にするかっていうことを真剣に考えて数年で結果出したって、
これはね
先週思いましたけども経営者ってすごいですね。
これはすごいこと
よ、マネジメント力っていうね。
だからこのまあ旧来のね一部上場企業は一部上場企業で背負ってるものがあるからいろいろこう動かしがたいものもあるのも十分わかるけど、昔の経営から脱却していかないとスポーツビジネスなんて絶対やっていけないし、そんなの地方なんか特に田舎の市役所から天下りしてるようなやつが社長になってる時代じゃもうやっていけないんですよ、スポーツビジネスって。
だから岡山とかはねいい例ですよね。やっぱ都会に成功した都会というかちゃんと経営者が行ってスポーツビジネスをやらないとってことなんですよね。
だからもういわゆる地域密着から僕は離脱していかないと、その地域密着に縛られててあまりにもサッカー経営が窮屈になりすぎてる。もちろんホームタウンとして の力は大事、ホームタウンをちゃんとやっていくんだったらいいんだけども、第三セクター的な大分みたいなチームが J1 を席巻するとか、大分みたいな第三セクターみたいなチームがJ1 を席巻するなんていう時代はもう来ないから。
来ませんか。
来ません。
もう僕の見方でもそうですね、もう近い将来必ず序列が出るんですけど、
だから地方球団を持ってる人間は悲しいけど夢を見ないですよ。
だから早く脱却したやつから気づいたらどんどんやっぱり経営の体質変えていくぐらい。
でもそういうね
ドラスティック
な方、そうや岡山もそうや、そういうスターが出てきてるじゃないですか。子供たちも憧れると思うんですよね。だからスポーツ好きな子供たちが俺運動神経悪いから経営者になろうとか、アメリカとかはもう何十年前からそういう子供がいたと思うんですよ。それ日本にはそういうなんかそのビジネススターってメガネに資産のなんか成金みたいなイメージがなかったけど、そういうなんかスポーツのフロントでかっこよくスーツ着てチームを好きなチームを強くする頭の能力っていうなんかスターが出てきたことってことはいいことだし、
だから冒頭のジャパネット高田の高田社長もそういうのスターなん
だ。そうだね、
だって外の世界で大成功してるから、
そうですよね、
その人のセンスで
だって金利手数料負担してくれんすよ
さらにね使わなくなった冷蔵庫を買い取りしてくれる
んですよ、そうなんですよ、穴あき包丁とかつけてくれんすよ、
そう
すごいこと
すごいこと
ね、この着る日はちゃんと見つけてきてくれんすよ。
そういう感覚センスを持った人が J リーグクラブを持つということはそれは変わっていく、
そうね、
つまり外圧からしか変われないっていうのが閉塞感でもある。
そうですね、だからそう僕は本当に体現しますわ。じゃあ例えば AV 界とか儲かってるわけだから1個チーム持ちなさいよと。
いいね、
ね、
いいね、
ジャンルごとに
いいね、ね、いいね。
で経営者もいろんな会社から成功してる会社から重役が出向で1年ずつ、もう選挙制やと一緒でグラウンド財産と一緒で、
いいね、
お前はあの島であのチームを強くしなさいと研修です。
なるほど、
そういうのもやりながらで1個のジャンル、例えばなんだろうな、ジャンルなんだろう、なんだろう、農協、
農協
JA も1個支えなさい、1個のチームを。えそれちょっとなんかあれ公の感じになっちゃうからAV 業界とかね、あとは何だろうな、映画業界も1個持ちなさいとか。
あ、業界でね、
業界ごとに担当を決める。
なるほど、
経営者もちゃんと能力あるをちゃんと準備させる、インターンとして。
なるほど、これは楽しそうだね。ユネスポンサーに天下って書いたチームが
いや、いいと思うよ。
あるわけでしょ。
いや、いいと思うよ。で、まああのラインはちょっと赤いラインが4つぐらい入るお腹のあたりね。白よ、基本は白がいいよ、
で
お腹のあたりに赤いラインがだんだん細くなってくる。で
天下って
書いてある。アウェイは真逆、赤ラインに銀のやつよ。
あと詳しいな、
ポスターのキャッチボールは 天が統一にしてほしい。
いや、そうそうそうそうそうですよ、キャッチャーっていうのも天がある、
天が統一
いいじゃない、
酒 毛が生えると楽しいね。サッカーに未来があるような気がするね。
言いたいね、一個だけフォローで言いますけど、楽天の三木谷さんはもうクラブ単独でヴィッセルをどうのこうのじゃなくて、今マジでもう今すでに J リーグのパートナーシップを結んで、はい、あの楽天のサービスを使ってマーチャンダイジング、いわゆるグッズ購入とか全部 e コマースのシステムは今 J リーグは楽天のシステムを全部導入してるんで、
すごい。
三田さんは違う戦略でまあ J リーグの中には入ってますけどね。
え、食い込んでんだ。
面白いですね。一つのクラブの親会社がリーグのマーチャンダイジング一括してやってるって、これは
だからそれってあれでしょう、要はバルサに金出すということが大きなハンコで J リーグを見てあげてます。だから仕事もちょうだいね。でメインキャストボドルスキーはうちらが呼びますんで、もう地方の営業主ですよこれ。はい、来週に続きます。44分だ。
はい、
はい、ライト総長、ライト総長でした。
ロクナさんもちょっ
と、いい気分のロクソートである。
酔ってね、一滴も飲んでないですから。これは革命である。